ルカによる福音書の23章1節から31節、初めに1節と2節を宣言します。そこで彼らは全員が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った。この人は我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。アーメン。では一言お祈りいたします。私たちを愛したも我らのために十字架につけられし、我らの主イエス様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。我らは今日もあなたを御前に進み出てきました。主よ、どうぞあなたを主とするこの一人一人に、あなたが今夜も豊かに御言葉を語ってくださいますように、今取り次ぐ下のこの唇を清め、また預かる一人一人を整えてくださいますように、すべてただあなたの栄光が豊かに現れるこの時としてください。これからの一切がただあなたの栄光となることを信じ感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。このルカの福音書23章以降、ポンテオピラトのもとにおいて、その裁判を受けるイエス様の姿があります。その前の晩から、夜通し大祭司の庭において、ペテロが、イエス様のことを3度知らないといったあの庭において、その祭司長たち律法学者たちの裁判があったんですけども、でそして、イエス様に罪あり、要するにイエス様がメシアを自称したという角で、死刑にあたると決定した彼らは、今度はポンティオピラトのもとに連れて行きます。死刑にする権威が当時ですね、祭司長たち律法学者たちはなく、ピラトだけが人を十字架につけるその権威があったから、でそれでイエス様のことを十字架につけたいから、彼らはピラトのもとにイエス様を連れて行きました。でそしてイエス様について、訴えます。この人は我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っている、そういうふうに言いました。で、カイザルに税金を納めることを、禁じるという、そういうふうに、イエス様が言ってもいないことを、イエス様の言葉つなぎでそういうふうにも取れるということではあったかもしれないですけど、しかし、国民を惑わして、それで自分が王キリストだ、それはそうです、イエス様は王キリストですね、本当のことをイエス様は言ったわけですけども、しかし人々は、それを、なんか死刑に当たるような冒涜罪だ、というふうに取って、で、それでピラトに訴えたわけです。もちろんそんなことで、イエス様を十字架刑につける、ようなことでは、ない。ピラトは、総督の地位にまで上り詰めた人です。人の、裏表、それを、見分ける力は当然、それなりにあったはずですから、ですからこのイエス様をこの祭司長たちが連れてきたことは、妬みによるものだということはもうピラトに分かっていた、他の箇所にははっきりと書いてあります。分かっていたんです。でそれでもうちょっとこんなことにかかずり合っていることはちょっと良しておこうということで、なるべくこの、のらりくらりと、かわそうとしたのでしょうね。でピラトは、3節にあると、するとピラトはイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは答えて、その通りですと言われた。ピラトは祭司長たちや群衆に、この人には何の罪も見つからないと言った。しかし彼らはあくまで言い張って、この人はガリラヤからここまでユダヤ全土で教えながらこの民を扇動しているのですと言った。それを聞いたピラトはこの人はガリラヤ人かと尋ねて、ヘロデの支配下にあるとわかるとイエスをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたからである。ですからピラトはちょっとこんなことにかかずり合いたくないので、イエス様がガリラヤの人だということが分かると、それじゃあ自分の管轄外です、ヘロデの管轄内ですので、だからヘロデの がちょうどこの時エルサレムに来ているから、ね、彼のもとに送りましょう、ね、まあ、たらい回しにするんですね。でそうやって、ヘロデの方にも、ね、イエス様を送ったんですけども、で、もう本当にこの、イエス様の十字架を前にして、人々のその人間模様が本当に究極的に現れていきます。8節から12節のところに、ね、ヘロデとイエス様のそのやり取りがあるんですけども、でここにおいて、ね、イエス様はヘロデに対しては何の答えもしない、ね、何の印も行わないというのがイエス様の、ね、答えでした。この、ね、何節に至るところ、ね、ピラトに対しては、ね、このピラトの質問、あなたはユダヤ人の王ですかって尋ねたら、それはそうですね、イエス様はユダヤ人の王、世界の王ですから、その通りですね。イエス様は答えるんですけども、けれども、ね、ヘロデに対しては、ヘロデはですね、このイエス様に対して、ね、何にも、信仰的なところが一切合切ない、ね。そしてただイエス様のことを何か、ね、不思議なことをするマジシャンであるかのような、なんかそういう、ね、得体の知れない有名人であるかのような、あくまでなんかそういうことだけを、ね、求めていたんですね。8節から見ますと、ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。ずっと前からイエスのことを聞いていたので、イエスに会いたいと思っていたし、イエスの行う何かの奇跡を見たいと考えていたからである。それでいろいろと質問したが、イエスは彼に何もお答えにならなかった。ヘロデはこのイエス様のことをあらかじめ聞いておりました。何について聞いていたか、ね、いろいろな奇跡を行う お方だ、ね、でそれで、ね、何か奇跡を、ね、見たいって考えていたから、ちょうどイエス様が来たから、ね、さあじゃあ、ね、イエス、あなた私の前に何か印を見せてみろとか、ね、そういうふうに尋ねるんですね。でそれでそれからいろいろと質問したりもしました。けれどもイエス様はじーっと黙っておりました。イエス様の沈黙、これがヘロデに対する答えです。一切何も言葉をかけるに値しない男ヘロデ、イエス様のことを面白おかしく、ね、見たり聞こうとしたり、そして何か印をもらえる、何か奇跡を行うことができるかのような、こういうなんかエンターテイナーのような目でイエス様のことを見て、何か芸をしてみよう、そういう趣でイエス様のと相対するものに対してイエス様は何もお答えにはならないんですね。本当によく、あなたの信じているイエス・キリストは一体何者か、もうあがける心満々で、その何か印不思議を見せてみろとか、何か自分の目を楽しませてみろという、そういう志を持って、ね、皆さんに尋ねてくるものに対しては、皆さん何も、ね、出てこないはずです。私も、そういう志でもって、ね、そうやって向かってくる人に、対して、聖書のに書いてあることはこうこうこうですよって言っても、ね、畳みかけるようになんか別のあざける言葉で、ね、返してくるような人に対して、ちょっとその人に対して何の祈り言葉も出てこないんですね。ちょっとでもなんか悔い改める志があったり、ね、あるいは何か真理を求めていたりって、そういう風にしてくる人に対してはまだ、ね、祈りの言葉は、聖霊様が示してくださろうものを、ね、けども一切何かもうこの人に対して何か祈ろうとしても、ね、もう全くもって言葉が出てこないということが、ね、あるんですね。イエス様のことをただ全くもって求めていない、ね、何か、ね、こちらがクリスチャンでね、あの教会の牧師先生で、それで何かね、あの慈善活動をしてくれているかのような、ね、何かそういうわけで、そのチャリティーとか、なんかクリシャンのなんか慈善性を求めて、何かもらおうとするような人に対して、ちょっともう、なんかこちらがうっとなって、何もあげる、ということもね、なんかそういう気も、祈る気も、一応ね、御言葉を開くんですけれども、ね、相手がもう全くもって、なんかロバの耳に、なんとかみたいな、まあ、馬の耳に念仏っていう言葉があるんですけれども、ね、まあ、ね、要するに、あの馬の耳に念仏って、 なんか馬の耳に尊い言葉を聞かせても何も思って答えないというのが、まあ、そういう意味でしょうけども、まあ、馬の方が迷惑ですね。まあ、とにかく、ね、そういうですね、イエス様この言葉をね、なんかとか聞き出そうとして来ても、けれども、こういうヘロドみたいなね、なんかあざける心、ね、このイエス・キリストがメシアであるとか、真理を求めているとか、ね、あるいは何かね、癒しの言葉を、ね、聞きたいとか、ね、そういったことを一切抜きに、ただ、ね、物見遊山というか、ね、あざける心で来る人に対しては、イエスは何にも、ね、お答えにならないというのが、イエスさんのお答えです。で、それで結局、ね、何したか、この10節以降を見ますと、祭司長たちと律法学者たちは立って、イエスを激しく訴えていた。ね、もうイエス様がもうじっと黙りっぱなしで、ね、祭司長たち、律法学者たち、訴えっぱなしです。ね、フェローでも、ね、いろいろと、ね、質問しっぱなしです。イエス様はもう何も無抵抗の、ね、ような、もう本当に、傍から見ると弱い、惨めな、ね、一体何が、ね、マジシャンだ、ね、何が力強い預言者だ、ね、そういう趣で人々がもう寄ってたかってイエス様のことをあざけている、そういう状況です。で、それで、ね、11節では、ヘロデは自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり、長老したりした挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。もう本当にイエス様のことをこういうふうに、ね、侮辱して、ね、派手な衣を着せて、もうあざけて、で、それで、もう何の判決も下さずに、もうそのまま、ね、イエス様にその派手な服を着せて、ピラトに送り返すというのが、ね、ピラトに対する返答でした。ピラトとしては、ちょっとこんなことにかかずり合いたくない、ね、ということで、ヘロデに送ったんですけども、ピラトは何の判決も下さずに、ね、ただ派手な衣を着せて、長老して、ね、侮辱した挙句に、ピラトの元に送り返して、ね、まあ、そういうふうにしたのがこのヘロデの対応でした。イエス・キリストの十字架を前にしてですね、いろいろな人間ドラマ、人間模様が醸し出されます。ピロトのイエスさんに対する、ね、模様もあり、そしてヘロデのイエスさんに対する人間模様もあり、ね、群衆の人間模様もあり、そして、ね、イエス様のことを慕う人間模様もまた、ね、あるわけです。ヘロデは、ね、このイエス様に対してただ長老したい、ね、もう何の結局イエス様のその真理、イエス様の王としての祭司としての性質、もう一切味わうことも触れるかすれることもなく、ただあざけて、ね、離れていくのがヘロデでした。このヘロデを、一族本当に、悲惨な、ね、目に遭っていくんですけども、で再び、ね、このヘロデはこのピラトの方に戻っていきます。ピラトは、ね、この13節以降、ピラトは祭司長たちと指導者たちと民衆とを呼び集め、こう言った。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなたの前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。ヘロデとても同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放します。しかし彼らは声を恐れて叫んだ。この人を除け、バラバを釈放しろ。バラバは都に起こった暴動と人殺しの数で牢に入っていたものである。このヘロデも、ね、イエス様に対して罪を見出さなかったから送り返したんだ、ね、私もそう思う、ということで、ね、私は、ね、この人を、ね、懲らしめ合えた上で釈放する、ということですけども、しかし、ね、群衆たちは、ね、この人を除け、バラバを釈放しろって言うんですね。これ、ね、まあ、16節の次は18節になっていて、ね、まあ、まあ、下の客中見ますと17節ね、違本では十何節に、まあ、本当はこの違本、まあ、こちらの方が正しいと見てください。さてピラトは祭りの時に一人を彼らのために釈放してやらなければならなかったを挿入する。この祭りの時に年に一回誰か一人を恩赦してやるのが通例だったんですね。 で、それで、その、ね、年日の恩赦の時に、このピラトはイエス様を釈放する、ね、という心づもりだったんですけども、しかし群衆たちがね、名指ししたのは、いや、イエスではない、バラバを釈放しろ、ね、というふうに言いました。ね、バラバ。彼は、ね、都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入っていたものであるって中継説がありますから、もうですからこのバラバラは、もう誰の目が見ても罪人、誰の目が見てももうそれなりの刑を執行されるに値するもの、もしこの男を解き放ったりしたら再びね、なんか暴動と人殺しが起こりかねないような、そんな危険人物、それを、ね、群衆たちは名指しして、ね、イエス様の代わりにこのバラバを釈放しろっていうふうに言うんですね。イエス様は解き放っても別に人殺しとか、ね、暴動はしません、けれども最初たちやこの群衆たちが望んだの、それはイエスよりもバラバの方がむしろ釈放されるに値するんだって、そういう志ですね。本当に罪のある人間というものはそういうものです、この義なるお方、聖なるお方はちょっとあの十字架の上に張り付いていて、ね、死んでいてもらいたい、ただ、ね、私たちは好きこのことをしたい、自分の中のこの暴虐な性質、罪な性質、それをこそ解き放ってですね、それでその代わりにこの罪汚れのない神の御子なるお方、このお方は邪魔だ、覗け、ね、始末しろ、そういうふうに人々はの中にはそういう心が、ね、やはりあるんですね、聖なるお方、ね、義なるお方、王であられるお方、イエス・キリストにはちょっと、ね、それは黙っていてもらいたい、むしろ私が王になっていたいのだ、ね、そんなささやかな、ね、時間、自分が王になってその代わり本当に王の王であられるお方は、ね、ちょっと黙っていてもらって始末してもらっていなくなってほしい、そういうふうに思う人たちは、ね、このように、ね、バラバを釈放しろ、ね、というふうに言うんです。皆さんも、このポンテオピラトの前におけるイエス・キリスト、これを前に本当に心を沈めるべきです。人信条において、毎回ポンテオピラトの前で苦しみを受けというふうに告白しておりますね。まさしくこのポンテオピラトの前におけるイエス・キリストの有様、それを人が、ね、私たちの側が、皆さん一人一人の側がどう対処するか、ね、このピラトに前におけるイエス・キリストを、ね、イエス様は始末してもらう、いなくなってほしい、イエス様よりもむしろ私の中のバラバの性質を解き放ちたいのだ、ね、そういうふうに言うものに分かれるか、それとも本当にイエス様につくものに、ね、分かれるか。ピラトはこのイエス様を十字架につける権威も、また釈放する権威も、ね、両方ありました、ね。言ってみれば、皆さんもそういう意味でピラトと同じ立ち位置に立っております。皆さんはイエス様を、ね、十字架につける自由もあり、イエス様を皆さんの中で、ね、自由に解き放って、皆さんがイエス様の支配下に入るという自由もまたあるわけです。ね、皆さんはどちらを選ぶでしょうかね。ポンテオピラトの前において、ね、イエス様はどのように行動されたのか、そして皆さんはこのイエス・キリストに対してどのように判決を下すのか、ね、ピラトは結局、ね、どういうふうになっていくか、ね、20節見ますと、ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけた。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ、十字架につけろと言った。しかしピラトは3度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。あの人には死にあたる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち、暴動と人殺しの数で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。ね、イエス様はポンテオピラトの前で苦しみを受けられ、ね、そのお方、 ピラトはイエス様を釈放しようと努力していたんですね。釈放しようと、ね、努力をしていたんですけども、しかし結局民衆の声、ね、イエス様を十字架につけろ、イエス様を始末せよ、イエス様にはいてほしくない、イエス様なんか見たくもない、そういう声が、ね、心の中で勝って、でそれでイエス様を十字架に投げ合った、ね、その声がピラトに対して、ね、勝ったんです。皆さんの心の中にも本当にイエス様にいてもらってほしくない、イエス様の話が聞きたくない、ね、礼拝中メッセージ聞いているよりも居眠りする方がマシだ、そういう声が勝って、でそれで、ね、イエス様が十字架についてしまう。ピラトと同じ立ち位置に、ピラトと同じ権威を皆さんは持っており、そしてイエス様を十字架につけるか、それともイエス様を、ね、この方を、ね、十字架につけるなんてとんでもない、ね、この方を、ね、自由にしなさい、この方こそユダヤ人の王、いや私の王だというふうに、ね、そういうふうに言う権威が実は皆さん一人一人にある。だから使徒信条におけるポンティオピラトの前で、ね、苦しみを受け、ね、この下り、本当に私たちはそのことを覚えつつ、ね、ここを宣言するべきですね。皆さん一人一人にもイエス様を十字架に、ね、もう覗けということで、イエス様なんか見たくもない、そういうふうにする、そういう自由もあり、いやイエス様こそ私の王です、イエス様こそ私の支配者です、私はこのお方の支配下にこれからの人生をお委ねしますと言って、そして、ね、救いに至る人々も、ね、あり、そして皆さんは本当にそのようになることを、ね、本当に願っております。でそれで、結局この群衆たちの十字架に、ね、つけようというその主張が、ね、結局勝ってしまいました、ピラトは、ね、彼らの要求通りにすることを宣告した、すなわち、暴動と人殺しの角で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた、結局この暴動と人殺しの角で牢に入っている男を、イエス様の代わりに釈放してしまいました。その代わりにイエス様が、もう何の罪も犯していないイエス様、いや罪を知らないお方であるイエス様が、十字架につけられることになってしまいました。こうして、ね、本当にイエス様一人がただ一方的に悪役にされてしまいました。イエス様この間何の印も不思議も、ね、奇跡も行っておりません。イエス様は、ね、いとも簡単にこの状況から、ね、脱出するどころか、このような、ね、ことをした者たちよりもはるかに多い天の御使いの軍勢を使わせて、ね、この者たちを懲らしめることはいとも簡単にできたんですけども、しかしそんなことは、ね、しませんでした。なぜ、ね、それはこの群衆たちを、このすべての人々を本当に救いへと導きたいからです。皆さん一人一人も救いに導きたいから、もしイエス様がここでそんなことをしたら、ね、その救いは到達、ね、しないからですね。で、本当に十字架を前にする人間模様の中で、本当に人々の悪度さ、ね、人々の罪深さ、そればかりが目についたんですけども、しかし、そればかりではないんです。ね、イエス様の十字架を前に、ね、本当に、ね、心を清められて、そして、このイエス様の十字架を境に、人生がガラリと変わる人たちもまたいるわけです。26節から、26節で、彼らはイエスを引いて行く途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。アメン。ここにシモンというクレネ人がおります。彼はですね、まあ、田舎からたまたま出てきた人です。クレネ人ですから、まあ、きっと黒人であったですけれども、その彼にですね、ローマ人たちはイエス様の十字架を、ね、引かせました。なぜならイエス様はもうその前の晩からずっと、ね、鞭を打たれたり、ずっと養子裁判を受けたり、そして、ね、もう本当に、もう心も体もズタズタの状態です。十字架、ね、とても重い、ね、木でできております。その十字架を、ね、イエス様自身に負わせてゴルガダの丘に至るまで、 それを持っていくということはもう到底不可能だというふうに見たローマ人たちが、たまたまそこにいた屈強そうなクレネ人シモンを目を留めて、このイエス様に十字架を彼に負わせるんですね。で、そうしてイエス様は十字架の丘、ゴルゴダの丘に至る道のりを歩いていきます。で、27節から、大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていった。しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。なぜなら人々が不妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来るのですから。その時人々は山に向かって、我々の上に倒れかかってくれと言い、丘に向かって我々を覆ってくれと言い始めます。彼らが生木にこのようなことをするのなら、枯れ木には一体何が起こるでしょう。アメン。大勢の、群衆とともに、またこのイエス様のことを、十字架を喜ぶ者たちだけでなく、嘆き悲しむ女たちの群れがイエス様についていきました。イエス様はあの素晴らしいお方、素晴らしい、メシアなるお方イエス様がこんな十字架を追って、それも何の抵抗もしないなんて、本当に大勢の女たちが嘆き悲しみながらついていきました。イエス様はですね、私のためのことよりも、あなたとあなたの子供たちのために泣きなさい、大きな困難が来るからです。この、エルサレムユダヤにおいて、このイエス様を十字架に、つけようと、生きがっていた人々、あたかもこの瞬間はですね、この時点、この場面においてはとても栄えているような、とても力強いかのように見えます。そしてイエス様を慕い求める人たちの方があたかもとても弱いかのように見えます。ところがこの十字架のイエス様、イエス様が十字架につけられること、このことによってイエス様は、確かに死にます、黄泉に下ります。しかし3日目に復活し、天に昇られて、どの地上の権威よりもはるかに高い高い強い権威に着座されます。このイエス様、この十字架をめぐる人々の人間模様がいろいろありました。結局、ポントヨピラトはどういうふうになったか、またヘロデはどういうふうになったか、彼らは滅んでいきました。ローマ帝国、それもやがては滅んでいきます。やがてはイエス・キリストを信じる信仰者によって飲み込まれていきます。ローマ帝国は、ここに、クレネ人シモンがおりましたね。シモン、この時イエス様の十字架を追いました。この十字架を追わされるということ、あたかも非常に屈辱的な、あたかもこれ以上ないというような低い有様になったかのように見えても、しかしこの十字架を、イエス様の十字架を追ったクレネ人シモン、彼は後に、使徒行伝の方を見ますと、このキリスト者たちの集いに入って、そして初代教会を築いた、主要メンバーとなり、そしてシモンの奥さんは使徒パウロの本当に霊的なお母さんになって、使徒パウロに対して本当に多くの面倒をかけてみて、そして使徒パウロはヨーロッパに福音を伝えて、そのヨーロッパが福音化され、ローマ帝国、それはやがてキリスト教国になるんですけども、このクレネ人シモンの10代目でしたか、11代目でしたか、その子孫がですね、ローマ帝国の皇帝コンスタンティン大帝になって、そしてローマをキリスト教国にするんです。十字架のキリスト、これは一見すると弱さの限り、みっともなさの限りに見えるかもしれません。けれどもこの十字架のキリストを慕い求めて慕ってきたこの婦人たち、やがてペンテコステの時に、あのマルコの部屋で聖霊をいただいて、力強い証人となり、初代教会の礎となっていきました。十字架のキリスト、それは、あたかも一見すると弱さの限りに見えます。しかしこの 十字架のキリストを慕い求めていた人たちにとっては、ね、素晴らしい力強い救いの力になるんです。第一コリントの手紙の一章を開きたいんですけども、ここパウロがコリントの人たちに対して書いた手紙ですけども、十字架のキリストについて、いくつも、ね、書いてあります。第一コリントの一章の、まず18節、第一コリント一章18節、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。アーメン。十字架、それは死刑の道具です。死刑にされたイエス・キリスト、それは、ね、人から見れば愚かなように聞こえますけれども、このイエス様を信じる私たちにとっては、ね、救いの力、神の力なんです。救いを受ける私たちには神の力です。今日も、昼礼拝が終わった後に、ね、ある病院に訪ねていて、そして、ね、もう本当に、かなり死期が近いのではないかと思われている、ね、ある女性のところに行ったんですけども、ね、彼女イエス・キリストを受け入れました。本当に滅びの、ね、に向かっている最中からの救いに転換、ね、彼女に対して、ね、天国あるんですよ、天国に行きたいですか、ね、はいって答えました。そして、それならば、ね、イエス様、今までの私の罪を、ね、どうか許してくださいって、ね、こちらがですね、罪という言葉を発する前に彼女の方がですね、罪を許してくださいというふうに、ね、言って、そして、ね、イエス様を受け入れるお祈りしたんですね。で、こちらがアーメンというんですよっていうふうに言う前から、アーメンというふうにですね、教会に行ったか行ってないかね、息子さんは行ったって、カトリック教会にかつて行ったことがあるというふうには言ってたんですけども、本当に聖霊様が促されたんですね。本当にこの十字架のキリスト、これは永遠の救いに至る力です。天国はあるんです。天国に入ることができる力、それは十字架の主イエス様を信じること、これが本当に救いに至る力です。22節から読んでいきますと、ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。アメン。この十字架につけられたキリスト、ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かですけれども、私たちはこの十字架につけられたキリスト、このお方を、ね、伝える宣教の言葉によって、このイエス・キリストは伝えられていくんです。21節に、事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。アーメン。私たちはですから宣教していかなくてはなりません。十字架につけられたイエス様、イエス様が救い主であるという言葉、その、言って伝えて救われるという、このサイクル、これがもうずっと続けられてきたわけです、今日のお昼もそれの一つが、本当に成就して、天において大きな喜びが湧き起こったことを、覚えて感謝いたします。私たちも本当にこの十字架のにつけられたイエス様、死んで葬られ、蘇れて復活されたイエス様、このイエス様、これこそ伝えるべきです。パウロは、この2章の2節でも、なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他には何も知らないことに決心したからです。アーメン。パウロはもうこの十字架につけられたお方イエス様、それ以外はもう知らないことに、決心しました。 この十字架につけられたキリストこそが力強いお方だからです。でもう一箇所ですね、第一テモテの5章を開きたいと思います。第一テモテの6章ですね、6章の13節から16節のところです。ここは冒頭で宣言したところです。第一テモテの6章の13節から16節、私はすべてのものに命を与える神とポンテオピラトに対して素晴らしい告白をもって明かしされたキリストイエスとの御前であなたに命じます。私たちの主イエスキリストの現れの時まであなたは命令を守り、傷のない非難されるところのないものでありなさい。アーメン。ここにおいてイエス様のことを、すべてのものに命を与える神とポンテオピラトに対して素晴らしい告白をもって明かしされたキリストイエスとの御前で、パウロは、この対比をしております。ポンテオピラトの前におけるイエスキリスト、彼の告白、それは、本当に人の目には愚かでした。イエス様はあくまでイエス様こそがメシアであるということ、イエス様こそが神の御子である、イエス様こそがユダヤ人の王であるという告白を、しました。しかし群衆たちに、もうあざけられ、罵られ、鞭打たれ、派手な衣を着せられて、そういう状況のイエス様けれども、素晴らしい告白をしたんです。すべてのものに命を与える神と、ポンテオピラトの前におけるイエスキリスト、を対比させたパウロは本当にさすがとしか言いようがありません。ポンテオピラトの前のイエス様はもう本当に弱さの極み、みっともなさの極みでしたけど、しかし彼は全てのものに命を与える神の御子であられるお方なんです。ポンテオピラトの前におけるイエス様は本当に弱さの極みだったかもしれませんけれども、しかしイエス様はあくまでイエス様こそがメシアであること、イエス様こそが唯一生ける神の御子キリストであるということを、それを告白しました。イエス様こそが、王の王、主の主です。そして、さらに、15節から読んでいきますと、その現れを神はご自分の良しとするときに示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメン。イエス様はこの、ただ、一人死のないお方、父なる神様のもと、もう人間には到底近づくことのない光の中に住まわれるお方、イエスキリスト、そして人間が誰も見たことない父なる神様、唯一御子なるイエスキリストが、その懐におられて、この生ける神様を世に下られて伝えられたお方キリスト、このキリストがあのポンテオピラトの前において素晴らしい証をされました。何の、光も放たず、何の奇跡も印も行わず、ただ言葉を持って、私が、メシアである、私が神の子供である、私が、全ての人を救う、メシアである、そのことをイエス様は告白されました。このイエスキリストを信じる者、いや信じた者は後に栄光を受けましたね。クレネ人シモン、この十字架を共に追いました。そしたらあの素晴らしい、特権が、彼に与えられました。彼は初代教会における、本当に素晴らしい指導者となり、そしてパウロの霊的な父母となり、そしてゆくゆくはその子孫はコンスタンティン大帝になって、ローマ帝国をキリスト教に変えるという快挙を成し遂げました。この女性たちも、本当に十字架の前のイエス様を本当に泣きながらついていくしかなかった、けれどもイエス様のよみがえりを最初に見たのは女性たちでした、イエス様のその復活の時に 真っ先に声かけられたのは、ね、この女性たちでしたね。その栄誉に預かることができました。この十字架の場面におけるイエス様は弱く見えても、しかしこのイエス様をこそより頼む者は後に栄光を受けて、後に永遠の御国を受け継ぐ、しかものみならずこの地上においてもその子孫はあのクレネ人シモのような栄誉を受ける、この幸いに預かることができます。十字架のイエス・キリストを、ね、前にして本当にいろんな人間模様がありました。ある人はあざけり、ある人は、ね、もう打ち叩きけれども、ある人は悲しみ、ある人は十字架を一緒に追って、イエス様と十字架を一緒に追った者、またイエス様のその見苦しみを悲しむ者は後に、ね、幸いを得ました。その喜びは永遠に、ね、取り上げられることはありません。なぜならイエス様は永遠に復活されて永遠に生きておられるお方になったからです。どうかこのイエス様に会って、本当にイエス様の十字架を覚えて、このイエス様についていくものとなって後に栄誉を受けていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今私たち十字架のイエス様を、これを思い描きつつ、このイエス様こそが我らの王、我が主、我がメシアであると告白し、そして本当にこのイエス様にあって共に復活に預かれるように、共に復活の喜び、永遠の命の幸いにを本当に実感としていつも味わっていけるように、今それぞれがイエス様を前に祈り求める時を持ちたいと思います。
天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今夜ポンテオピラトのその裁判の場面において、あらゆる人間もの模様を見ました。イエス様、あなたが語ってくださったその一つ一つの御言葉を、私たちは我がものとして、今自分のものとしてしっかりといただくことができますように、助け祝福してくださることを感謝いたします。ある者は妬みによってイエス様を売り、そしてある者はイエス様を見物として、そして奇跡を見るため、そして何かエンターテインメントをする、そのものとしてイエス様を見ていた、そのような人間模様があり、またあるいは涙を持ってイエス様についていた、そのような女性の姿がありました。私たち一人一人の心を今夜あなたが探ってくださったことを感謝いたします。イエス様の御前において、私たちの心思いがいかなるものであるのか、私たちはイエス様をしたい、イエス様を思って歩まれている、その道を主と共に歩むことができますように、ただあなたが整え用いてくださることを感謝いたします。罪はない、そのことはわかるけれども、群衆の目を気にする、そのようなポンテオピラトの決断したそのような判決、その結果によってイエス様が十字架にかかられました。私たち一人一人のこの目の前にもイエス様、あなたを解き放つ、また罪を私たちのうちに持ち合わせる、そのような選択があることを覚えます。今私たちは罪を投げ捨て、そしてイエス様を豊かに受け入れる私たち一人一人でありますように、助け整えてくださることを感謝いたします。そして今この時に救いを完成するためにイエス様が全てを成し遂げてくださいました。一見弱々しいと人々が思うような、そのような姿でもイエス様は 力強くその救いを完成してくださったことを感謝いたします。今夜も一つの魂が主の御前において豊かな救いを得たことを感謝いたします。私たち一人一人に与えてくださったこの救い、罪からの解放、イエス様と共に歩むその喜び、イエス様がその全てを完成してくださり、私たち一人一人は今イエス様以外のことについては知らないことに決心することができますように、そして十字架以外に誇りとするものはないと私たちが今決心することができますように、助け祝福してくださることを感謝いたします。突然その十字架を追うことになったクレネ人のシモン、その不意に十字架を追うことになったその結果がイエス様いかに素晴らしいものであったのか、私たちは今夜教えていただきました。私たちはイエス様あなたと共にその御言葉を忍耐をもって最後まで貫き通す、そのところに豊かな栄光への道が、そして御国を受け継ぐというその道が、そして地上においても幸いなものへと主が作り変えてくださるその約束が与えられていることを感謝いたします。私たちは十字架、そして御言葉なるイエス様についていき、そしてその命の御言葉を最後まで忍耐の限りを尽くして貫き通すものでありますように、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今夜あなたが語ってくださったこの素晴らしい御言葉を心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です。イエス様、あなたのその十字架の言葉によって我らともどもは救われました。あなたが十字架にかかられて死なれ、そして復活されたゆえに、我らはあなたの十字架の死とともに罪が、またこの滅ぶべき体は死に明け渡され、しかし私たちはイエス様あなたと共に復活し永遠の命をいただく恵みをありがとうございます。イエス様、我らともどもはただあなたのその十字架の福音、これにこそ望みを置きます。それこそが誠に力強きもの。十字架のイエス様をあざけった者たちは、本当にひどいあのユダヤ戦争の中において悲惨な中、死に倒れていきました。しかし私たちは本当にそのようなものではなく、むしろあなたにあって救われるものであることを感謝します。あのユダヤ戦争の直前にイエス様の言葉に聞いて従った人々はその災いから免れました。クリスチャン、本当に世の中においては弱く見えようとも、しかしクリスチャン、教会、それは全ての一切の権威が与えられているところです。主よ、本当に私たちこそイエスキリストの名前によってこの地上をあなたへと主を取りなし、あなたへとまた訴え、そうして私たち教会が地上においてつなぐものは天においてつながれ、地上において解くものは天において解かれる、この権威を持ってこの地上を本当に祈りを持って取りなし、祈りを持ってあるいは裁き罪定めし、祈りを持ってあるいは解き放ち解放する、主よ、そのことをしっかりと今この地上において成していくことができる私たち教会でありますように、御言葉をその通りそのまま実践する私たちでありますように、御言葉に書いてあることをこれを差し引いたり躊躇したりすることなく、本当にイエスキリストの言葉を正確に正しく伝えていく我ら友のものでありますように、今日この十字架を通してのこの人々のありさまを見て、本当に私たちをこのように御言葉を持って力づけ、あるいは励まし、あるいは戒めてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず核より救い出したまえ、国と力と栄とは 限りなく万事のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。